神戸シーサイドラジオ、シーサイドトレイン。令和元年から運転を開始しましたシーサイドトレイン。この番組は夜行列車に乗車して列車が着いたら何をしようかなと思いを馳せるように明石、神戸、播州、兵庫県、京阪神、関西などの情報を中心に乗客の皆様のご案内をさせていただこうと運転を開始しました。皆様、暖かくしてご乗車の準備をされていますか？乗客の皆様のご案内をさせていただく、私、玉です。おかげさまで早くも10回目の運転を行うことができました。今日も安全運行にご協力をお願いいたします。さて、本日の列車は先日、京都と堺を走る可愛い鉄道に乗ってきましたので、小旅行のお話をさせていただきたいと思います。皆様、ご乗車はよろしいでしょうか？そろそろ発車のお時間です。ご乗車口の扉閉まります。ミッドナイトエクスプレスシーサイドトレイン10号発車します。出発進行。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
では早速旅のお話をさせていただきましょう。まずは京都を走る小さな電車、嵐電こと京福電車、嵐山線、北野線をご紹介したいと思います。ご存知の方もおられると思うんですが、京福電車嵐山線は観光地嵐山と、それから京都市、中西部ですね、四条大宮というところがあるんですが、こちらを結ぶ路線です。途中片平の筋、これ結構ややこしい順でね、ちょっと、漢字でご説明は、なかなかできないので、一度、インターネット等でね見ていただいたり、また、現地に行っていただきたいんですが、この片平の筋から分かれて、北野天神の手前まで、北野白梅という駅なんですが、単線、そちらの方は単線なんですね。こちらを走る京福電車北野線がつながっています。両線とも普段は一両の路面電車が、非常に今床が低い電車なんですが、15分から20分の間隔で走っています。実は床が低いのは嵐山線の中ほどで、路面に線路が敷かれた、これ併用軌道というんですが、こちらを走るからなんですね。映画のセットが公開されている東映太秦撮影所の南側の寺の前の道路を走る風景を見ていると、鉄道ファンだけでなく多くの観光客がカメラやスマートフォンを向けて撮影を始めています。嵐電の沿線には有名な社寺仏閣が多くですね、社寺巡りに便利な一日乗車券もあります。今回は大阪梅田から阪急京都線の新型なんですが、3枚扉でですね、中が、2人ずつ座れるクロスシート、こちらの方を、中に、設置してます特急列車に乗って、まず嵐山線に乗り換える駅の方ですね、行きました。そちらから、昔この9300の一つ前の6300系という特急を改造した4両編成の専用車が走る、阪急嵐山線、こちらの方に、参りました。そして天龍寺をまず嵐山で拝観したんですね。で、天龍寺、お目当ての龍の天井絵をね、目指して行ったんですが、最近では土日休日しか、龍の天井絵をですね、公開してないところで、入り口にあるだるま様の絵を、拝見しました。その絵を拝見した後は、目指す嵐電、京福電車の嵐山線の駅に行きます。ここはですね、改札が実はないんですね。 で、この改札のないホームの方に入りまして、電車の方でね、チケットですとか乗車券ですね、それから、IC カード、これを使って乗車しますので、今はホームの改札は、廃止しているそうなんです。で、この嵐電の方で、片平の辻、ここまではですね、複線になってます。で、そこから北野線に乗り換えました。北野線で実はすぐに乗る列車があるんですけど、もう一本後の電車が待機してましてですね、この待機してた電車は、姉妹提携している江ノ島電鉄のですね、カラーを乗りました、車両になっています。この北野線、単線をですね、1両だけの電車が走る、まあ、もちろんそれだけでも絵になるんですが、さらに春は京福電鉄さんがきれいに整備されていらっしゃる桜並木の桜のトンネルもあり、また秋はもみじの景色に包まれ、四季折々が楽しい鉄道になっています。ぜひね、ここを一度行っていただいたら、同じお話感じることが、ね、できると思いますので、ぜひ乗車見てください。そして終点北の白梅町駅は、現在ですね、バスとの乗り継ぎを高めるために大掛かりな改修工事がされていました。ここで、一旦昼食をとってですね、京都市バスで、東の方を目指します。で、東の方を目指すというのはですね、実は、お目当ての、毎年お参りをさせていただいている神社が一つあります。こちら、先月もご紹介させていただきましたパワースポットの一つとして有名な清明神社なんですね。そして、この清明神社のある今出川からさらにバスに乗り継ぎまして、出町柳から徒歩すぐの下鴨神社こと鴨親神社へ、お参りをさせていただきました。ここにはですね、その境内に、面白いんですが、いくつかの神社が同居しておりまして、近年有名なのは、丸い絵馬にですね、皆さんが、女性の方がお持ちのお化粧道具で、お顔を描けば美人になるという川井神社ですね、三水辺の川、それに合うという神社で川井神社と思うんですが、こちらの神社の方もございます。そして、参拝を済ませて、出町柳に戻り、永山電車の最新型比叡という車両を撮影しました。この車両ですね、正面から見ると金色のゼロという文字のような、形になっています。で、この比叡の方は、撮影に際してですね、特に今回は乗車の予定もなかったので、永山電車のですね、出町柳駅で入場券を購入させていただいたんですね。この入場券、硬券、昔あの電池式のね、今の改札ができるようなね、自動改札機ができる前にあったボール紙の厚い硬券なんですよ。これだけでも本当に記念になりますね。で、撮影して戻りますと、実は駅の方からですね、比叡のパンフレットが残ってるんでということでいただきました。本当にこの、温かい、ご配慮ですね、感動しました。ありがとうございました。そうそう、鴨親神社でですね、行き忘れたところがあったんですよ。ここにはですね、日本最初のみたらし団子があったんです。いや、これは失態でしたね。ぜひまた次、神様の方からですね、またいらっしゃいということなんでしょうね。今度は少し違った回り方をね、してみたいと思っております。さて、次の話はもう一つの鉄道ということでお話したいんですが、鉄道カントリークラブさんのイベント、ハンディクブラッドさん、我が、神戸シーサイドラジオのパーソナリティの鉄道グラドル小勝弘さんと行く半海電車の旅に参加させていただきました。当日ですね、天王寺駅前に集合したおなじみの皆さん、その日貸切電車3両目という私たちの乗る車両は、現存する中で営業中の路面電車では日本最古の車両、もう161型、これのもう162に乗車させていただきましたね。実はこの先ほどお話したように、日本最古の車両というのは 今を去ること92年前、1928年、昭和3年に製造され、今なお走る現役の車両なんです。実はこのモー161型はすでに引退してですね、鴻巣市恵神殿にあります近畿車両、こちらの方で保存されている車両もあるんです。今回は現存する車両の中から、緑一色のトップナンバーのモー161型が登場です。で、日本、最高層のあべのハルカス、皆さんご存知ですよね。実はこの阪海電車の大阪側の出発点が天王寺駅前にあるんですが、本当にあべのハルカスの麓にあるんですね。こちらの電停、電車の停留所を発車すると、半熟ブラッドのボーカル、MC 担当の夏美さんの進行で、鉄道系 YouTuber の秋さんが作成した鉄道クイズが始まりました。おかげさまで私の方はですね、9割の回答させていただきまして、特急という称号をいただくことができました。結構難しい鉄道クイズだったんですが、この鉄道カントリークラブのイベントでですね、今後もやっていかれたいという話ですので、ぜひ皆さんね、参加されたらこの鉄道クイズ、チャレンジしてみてください。電車はですね、一般の方が乗車される営業車に続行する形で、終点浜寺駅前に到着となりました。この電停からすぐのところに、南海本線浜寺公園駅があります。レトロなカフェを併設した駅舎、こちらの方はですね、実は1907年に建築された木造洋風造りの、駅舎でですね、1998年には国の登録有形文化財にも指定されております。トイレ休憩だけの時間でしたので、カフェは諦めましてですね、もう161に再乗車しました。浜寺駅前電停を発車すると、先ほどの鉄道クイズの成績発表がありましてですね、私も我が神戸シーサイドラジオの美人パーソナリティで鉄道グラドルの小勝弘さんより今回乗務された半熟ブラッドさんとのサインをですね、色紙をいただくことができました。阿鼻子道では電車に乗ったまま車庫に入庫なんですね。なかなかそういう経験というのは私もありませんでしたが、今回トイレ休憩で入らせていただいただけじゃなくてですね、休校中ですね、車庫内で鉄道グラドルの小勝弘さんの撮影会していただいてですね、乗車した皆さん、一斉にカメラを向けておられました。公式のこの鉄道カントリークラブのですね、記念撮影の後に、小勝弘さんがポーズを取っていただいてですね、まるで阪海電車の CM で使えそうな写真がいっぱい撮影できて、小勝弘さんの SNS にもそうですし、また鉄道カントリークラブさん、半熟ブラザーさんの SNS にもいっぱい、写真が上がってますのでですね、ぜひご覧いただければなと思います。また当日はネットニュースの媒体のネトラボさんも取材に入られておりましてですね、車庫でインタビューをされておられました。こちらの方はすでにネトラボさんの方でですね、ツイッター等に上がってますので、ぜひご覧いただければなと思います。朝ドラ二人っ子の舞台となった阿鼻子道を発車するとですね、メインイベント半熟ブラッドの歌が始まりました。電車に乗ると言ってました宇佐さん、頑張ってねパーカッションされておられましたし、ギターを弾いていた大江さんも電車に耐えながらバックを固めて、ボーカルの夏美さんが歌い踊っておられました。その風景をですね、沿道のおしゃれな、洋菓子屋さんの店員さん、目を丸くして、ご覧になっておられましたり、親子連れが写真を撮ったりと、車外でも非常に盛り上がっていたような、そんな風景が車内から見られました。約2時間の音楽電車の旅もですね、初めに乗車した天王寺駅前電停で、終了となりました。本当に、これを企画していただきました鉄道カントリークラブの皆さん、半熟ブラッドさん、小勝弘さん、秋さん、お疲れ様でした。また、貸し切りご提供いただきました阪海電気鉄道の皆様、本当にありがとうございました。 続いて、これですね、ライブのお話をですね、させていただきたいと思います。漫画家の中原桃太さんという方がいらっしゃるんですが、こちらの方、デビュー30周年のトークライブに行ってまいりました。この中原桃太さんというのは、朝ドラマッサンのコミック化、これをね、実は書かれた方なんですが、この後、非常に人気があった半分青いという、連続テレビドラマをご存知でしょうね、皆さんも。この主人公、峰のすずめ、永野芽郁さんが演じておられましたが、真ん中あたりで漫画家時代ね、されておられたんですが、この作画をされておられた方なんですね。また、実際ドラマにもですね、原作者の方が非常によくご存知の方ということで、人気漫画家、豊川悦司さん演じる、秋風羽織さん、この有名漫画家のアシスタント役としてもですね、実は画面に登場されておられたんですね。で、当日は、どういう形かなと思いましてですね、トークショーかなと思いきや、実は大阪の方にあります場所でですね、地下アイドルのライブ会場、南森町にありますアイドルテラス、こちらの方で開催されたんですね。なんでっていう感じだったんですが、いきなりライトがですね、変わりまして、朝ドラマッサンのテーマ、これを歌いながらですね、アイドル服に身を包んだ漫画家中原桃太さんがステージに登場したんですね。一瞬会場を間違えたかと思ったんですが、確かに中原桃太さんなんですよ。で、一緒に現れた海軍服に身を固めた男性、実はですね、この男性が、実際はそうではないんですけど、先生がお好きなドラママッサの中でですね、俳優柏原修司さんが演じられたのを、再現したそうです。で、この男性、ちょっと当日はですね、友人の方の結婚式があるということで、そちらの方に行かれたんですね。で、先生はですね、本当にアイドル曲がお好きで、2曲ほど歌われた後、今度は記念のケーキならぬファンの方お手製のかまぼこを持ってね、登場されてきたんです。持ってきたのは先ほど帰られた海軍の士官さんなんですね。ではなく、今回は本物の俳優柏原、修司さんがですね、サプライズで、持ってきていきました。もう中原桃太先生、本当に腰が砕けるように崩れ落ちましてですね、アイドル服のまま慌てて、控えの方に入って、携帯スマホをですね持ってこられて、一生懸命柏原さんをね、取りまくっておられました。その後、お祝いのかまぼこケーキにですね、先生と柏原さん、愛の入刀されたりとかですね、柏原さん、実はですね、歌も当然、最近の俳優さんよく歌ってらっしゃるんですが、歌っておられまして、その曲、この中原桃太先生がアレンジされておられるのを歌っておられました。で、これはデュエットで歌ってましたんでですね、会場からですね、デュエットコールがありまして、本当は先生だけ歌われるはずだったんですが、柏原さん、舞台に上がっていただいて二人で歌っておられました。その後、私も、お隣に座っていただいた柏原さんとお話しながら、このかまぼこケーキ皆さんに配っていただきまして、また出版社の方からお祝いのお酒をですねいただいたということで、記念のマスで、いただいてました。先生ごめんなさいね、本当にお隣で柏原さんと楽しくお話しさせていただきました。で、ステージの方もですね、終わりまして、女優のんさん、アイドルがですね歌った小泉京子さんもアイドル時代に歌ったという設定の歌を歌われた。この時はですね、のんさんが歌っている姿のですね衣装をお手製で作られたという話なんですが、その衣装を着て、歌っておられました。終了後、ステージでは中原桃太先生の物販と、それからサイン会が始まりましたが、客席ではですね、柏原修司さんが気軽にツーショットを撮っていただいたり、またそちらの列の方が長くなってましたので、先生もですね、 サインが終わると私もそっちがいいと、すね始めてですね、最後にお二人記者会見のようにですね、ツーショット撮影会という話もありました。大爆笑のうちに、この30周年のですね、トークライブ、なんでしょうか、ライブですね、本当の歌のライブだったんですが、こちらの方も目立たく終了しました。関西にもびっくりの、本当にお笑いいっぱいのですね、あったかいステージ、経験させていただきました。中原桃太先生、スタッフの皆さん、また柏原修司さん、本当にありがとうございました。詳しくはですね、ツイッターのハッシュタグ、桃田ワンマンの方に写真も上がっていますので、ぜひそちらの方もですね、ご覧いただければなと思います。今月も少年画報社のですね、思い出食堂に連載されている漫画家さんから、新たなコミックの発刊の情報をいただきました。皆さんはいつもと違うカフェに入って不思議な体験をしたことありますか？少年画報社の思い出食堂に連載されてます注文の多い喫茶店、これの第1巻がですね発刊される形になりました。仕事や生活に疲れた、ちょっと入ったお店で皆さんが田舎で食べたような、また思い出の食事がですねできるという不思議なお店です。魔女のようなマダムがですねお気に入りのエプロンをして現れる、そして美味しい食事を作っていただけるという心温まるお話がいっぱい連載されています。注文の多い喫茶店第1巻、少年画報社から3月16日に発売されることですので、ぜひ皆さんね、予定にとって、購入してみてください。そして今回もハンディクプラスさんの情報を、皆さんにお知らせします。なんとですね、北海道の釧路に行っちゃうんだそうです。こちらの方ですね、イベントなんですが、2月29日14時からイオン釧路店で、先日川西にですねハンディクプラスの拠点ロイロイですね、お手伝いされておられた釧路出身の大阪在住のクリエイティブアイドルレナチこと秋葉レナさん、こちらの方がですね釧路の方に凱旋されて、イオンの釧路店の方でハンディクブラッドの歌を一緒に歌われるという話になっております。また翌日3月1日日曜日はなんとですね冬の釧路で鉄活なんですね。皆さん寒いから本当に気をつけてくださいね。そうそう、遅まきながら、インターネットテレビブラッシュアップ TV での最優秀賞受賞おめでとうございます。ますますのご活躍期待してますね。小垣宏さんも出演の PV、 こちらの方もまた、期待したいと思ってます。ロイヨイにも近々お邪魔させていただきたいと思います。また井上あずみさんのですね、娘さんのマグロみかんでご活躍のゆうゆうさんが、主演の舞台、先月もご案内しましたが、尊敬の尊と書いて、みこと、1000万ドルの夜景、劇団ウィズユーの第8回公演を、上演されます。東京は新宿サンモールスタジオで2月27日から3月1日まで。神戸は神戸三宮シアター A 棟で3月2日から3月8日まで上演されます。2016年赤毛のアンの主役でアン・シャーリーを演じたゆうゆうさん、ゆうさんの舞台楽しみにしてます。あ、もちろんこちらの方予約させていただきました。 SNS にはですね猛練習の様子がアップされてますので、ぜひこちらの方もですね一度ご覧いただいたらと思います。この情報は音楽事務所ドルミ様にご紹介いただきました。はい、シーサイドトレインの運転も情報満載で、お送りできたかと思います。まもなく終着駅に到着予定となります。どうやらホームに着きそうですね。本日も多摩が乗務させていただきました。それでは今月のシーサイドトレイン運転終了です。ご乗車ありがとうございました。
この番組はKSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。